皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。5月29日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、大払いへの備えです。なんか地震とか結構起きますよね。あるいはその世界のいろんな変化、国内の変化、どんどん打ち続いておりますけども、なんか非常に不安心理が高まっているのはよく感じられます。一体この不安心理って何なんだろうかな。やはりそれは、政治、経済、生活だけではなくて、天変地異まで含めて何事がゴロゴロと変わるんではないんだろうかと。まあ、そんなような感覚ですね。その、イスラエルで、あれ去年でしたかね、一昨年だったり、地震が頻発したことがあるんですね。ちょうどその、パレスチナなんかやですね、イランと対立が深まっている時にですね、イスラエルで地震が頻発したことがあって、あれ聖書の中出てくるんですよね。イスラエル一番最後の時ですね、地震が起きる。しかも今まで見たことも聞いたことないようなご地震が起きて、全部その、一瞬で沈んじゃうんですね、あれ。聖書に出てますから、いやどうもこれでも聖書の言ってる地震だったらどうしようなんて不安がですね、本当にイスラエルの新聞の中にですね、大真面目で語られてましたからね。まあ日本人もオカルト好きですが、イスラエル人もオカルト好きでありましてですね、まあオカルト好きってよりもですね、その身に覚えがあるんですよ。どうもその身に覚えがあるっていうことで、それやってきたんだと思いますね。だから非常に私面白いと思ってましてですね、なんか本当にそういうふうなこと考えてくると、今何が起きているのかっていうことについては、やはりよく腹へ据えとかないとですね、なんか怖い怖いでやってたって始まらないしですね、来るものは来るわけであります。この点については、まあさすがに日本はですね、こう聖書みたいなもので、こうすれば必ず何かその、最終的に地震が起きるとかいうふうに書いてあるもの多分ないと思うんですね。そうではなくてですね、やはり日本の古来の神道がありますね。6月末、12月末にやる大払いの神事ってありますね。どんな神社でもやると思いますが、その時あげる大払いの言葉、中富の祝詞の中に、まあ、答えが書いてあるわけであります。天包み、国包みという2種類の罪があって、この罪と汚れをですね、払い戸さんという、お払いをする神様が、それを全部こう、払い清めていく。そのことが書かれております。実はその大払いの時だけじゃないんですね。その払い戸の神様たちが罪、汚れを払うのは、常に払っております。ですから、まあ、常と申しましてもですね、もう、まあ、多少のこの淀み、歪みはこう、許されるんでしょうけども、ある程度たまると一気にそれは、お払いになってしまうわけでありまして。ですから、その、まあ、お払いが激しいっていうのがですね、大洪水だったりですね、台風だったり、その津波だったりですね、土石流だったりということになるんですね、あれ。それがお払いの具体的な姿なんです。その様子が祝詞に書いてありますが、やはりその、罪、汚れが溜まるから、そういう風になるわけであります。で、特にこの罪の方について、その祝詞に書いたんですね。天包み、国包みって書いてあります。天包みというのはですね、本来やるべく、そのイノベーションなんかをやらないこと。もっといろいろやってみれば、人の能力にしろ、物の力にしろ、いろんなものが開発されるのに、それはあえてやらないこと。すなわち可能性を広げていかないことが天包みですね。で、国包みというのはですね、例えば山を怪我しちゃったこと、すなわち山を壊しちゃったとか、森林の手入れをしないで森林が死んでいくとかですね、水源を汚したとか、水を汚したとか、川を壊したとか、あるいは耕作できる土地があるのでそれを耕作放棄地にしちゃったとか、あるいは乱開発してですね、その人が住むに適したことに、適してないところに人が住んじゃったとか、あるいはその人をいじめたとか、規制をかけて人の足を引っ張ってですね、なんか、その人が能力発揮するのを妨げたとか、学歴だとかですね、なんかその出自だとか余計なこと言ってですね、人がその、大いに役立とうと、役立つために飛躍するのをこう邪魔するとかね、こういうのを国包みって言うんですね。ですからその、天変地異の話の裏側、日本はよくですね、時代の変わり目に天変地異が起きるって話がよくありますけども、それは祝詞の上から あまりにも明らかで、世の中が行き詰まるという時というのは、今私が申し上げました、天包み、国包みが溜まりに溜まっているわけでありますよ。 江戸時代の末期もそうでありましたし、太平洋戦争の末期もそうでありましたし、過去の歴史には全部そうで、そしてこれ日本だけじゃないですよね。今申し上げた天津国鼓っていうのは、確かに日本の大払いの乗り戸に出てる話でありますが、それで語ってることは別に地球全体のこと、宇宙のことでありますから、別に何も日本列島、日本に限ったことではないわけであります。ローマ帝国の最後もしかりですね、ワイマール帝国の最後もしかり、要するに、もう本当に大きなシステムが壊れるときっていうのは、その後ろ側で雨包み、国包みがたくさん起きてるわけであります。で、それがですね、様々なその形で崩壊していく、人の力による戦争のこともあるし、天変地異のこともあるということでありまして、ですから、そこはですね、ある意味冷静に考えるべきなんですね。この、持続不可能な世の中にしちゃって最後どうなんだろうか。水を汚しですね、それから温暖化もやりですね、乱開発をやって地球は最後どうなるんだろうか。多くの不安が、まあ世の中に渦巻いております。だから例えば少し環境規制をやりましょうとか、排出規制をやりましょうとか、それから地球に優しいものにしましょうかとか、あるいはその、貧困をなんか支えましょうとか、それ大変結構なことでございまして、そういう動きがですね、ちゃんと形になってる間はまず大丈夫ですよね。そういうなんか、崩壊を止める力がですね、ちゃんと動いてるうち、エントロピーのですね、増大の力が動いてるうちは大体大丈夫なんですよね。しかしその時代がですね、極まってくるとね、そうやってその正す力よりもね、壊していく力、雨包み、国包みを溜める力の方が、というか溜めるものの方が強くなっていくんですね。その時がいよいよ危ないんですね。ですから国がですね、あるいは企業が人がしっかりしていて、こんなこと続けるとまずいな、じゃあ直そうと言ってる間は大丈夫なんだけど、まあいいじゃねえか、もっとやっちまえとか、直す暇もないとか、あるいはそんなことを心配してる状況でないっていう時が今度危ないんですよ。いよいよその払い戸の神様の登場でですね、天変地異から始まって、株価の大暴落から戦争からいろんなことがあってですね、一瞬にしてね、一瞬にしてそれなくなっちゃうことがあるわけですよ。ちょうど今ぐらいから一番危ないですね。何せ国民国家の解体崩壊っていうものがもう全世界広がってるわけでありますよ。国民国家の解体崩壊であり、それから大企業の解体崩壊であり、経済秩序の解体崩壊ですね。そうするとですね、まあ、けなげにも今までやっておりましたですね、多少のこのなんか努力みたいなもうやはり追いつかなくなってくるわけですよ。崩壊の方が早いですから。そうすると、その、もともとですね、持続可能な世の中っていうことでシステムを作ってれば、まあそういう時ではあまり問題ないわけですね。もともと世の中はですね、いろんな浮い天変がありますから、まあ人の力が余った時でもですね、そこそこ、まあ安定してね、暮らせるようなシステムにさえしておけばですね、まあ地位と国が入れ替わったりですね、まあ問題が起きてもですね、まあそうそう大きな破綻になくて済むわけでありますが、それをなんかコンクリート付けにしちゃってですね、コンクリートのメンテナンスが終わったら全部崩壊しちゃうとかですね。あるいはなんか、まあ、ダムがそうですよね。ダムだって老朽化すれば決壊することありますから、もうそんなもんほったらかしておくとか。そもそもここには津波が来ること分かってんのにですね、どんどん家建っちゃったとかですね。あるいはその国包みの中には原発事故も含まれますよね。放射能まき散らかしちゃってですね、農作物を作れないどころか、人が住むことすらできないなんてのは、それはもうあれ、国包みの典型ですよね。まあ、こういうことをですね、やってしまうと、それをなんかまあ、被害を最小限にしようと人が動いてる間はまだいいんですが、それが止まったらですね、それ一気に全部流れてくるわけであります。そうすると、ちょうど今ぐらいからがですね、大払いの一番危険な時期に入ってくると私は思うんですね。雨包み、国包みがいよいよこの無修正になってきて、ドーンと前に出てくる。で、その特に雨包みの方はですね、やはり新しいことをやればいいわけですね。例えば、村落集団移転するものは すればいいしですね。それからなんか微生物でも本当使って放射能消えるんであれば、そういう微生物ちゃんと使えばいいですよね。それから宇宙空間だってもっとですね、建設的に利用できるんであれば、どんどん建設的に利用すればいいし、それから人の能力開発だって、今みたいにバカみたいに学校入れてですね、で、バカみたいなことを教えて何の役も立たないと。こんなこと今すぐやめてですね、もっと本当に役に立つことを勉強させればいいわけでありますし、それからまあいろんなその材料開発なんかもですね、既得契機に縛られないで、どんどん新しいことだってみんな入れ替えちゃえばいいわけですね。で、そういうのってしかしその前向きのエネルギーがあって初めてできる世界で、往々にしてですね、国が行き詰まる、世界が行き詰まって、みんなが守りに入ってきますとですね、守りに入ってくると今度雨包みの方もですね、増えていくんですよ。 その、行き詰まったからこそ新しいことやればいいんだけども、大抵は新しいことをやるのは、崩壊した後で、崩壊に至るまでのプロセスは、新しいことを何もやらなくなるんですよ。この平成の、特に後半の20年間の日本の多くの企業はそうですね、ひたすら新しいことをやらないということを自慢する経営者がたくさんいたわけですからね。あれが天と罪なんですね。ほんとこれ会社が消えるわけですよ。で、新しいことを一切やらない。天と罪を気にしない。それから人の邪魔をする。それからその、デタラメ放題の経営をやると。これ国包みですから、天と罪、国包みだらけで、企業の場合でしたら、それはまあ、なんて言いますかね、天変地異もあるかもしれませんが、やはりそれは経済恐慌とかですね、まあ、経済的な破綻ですよね。それでこう、土石流みたいなものが、仮想的な土石流みたいなものが起きて、バーチャルな土石流が起きてんで消えちゃうという、そういうお払いの形になっていきます。で、やはり今がまさにそういうその、これから多発する直前の状況だろうと私は見てて思うんですね。そうするとこれに対する備えっていうものは必要になります。まず第一にですね、どの程度になるかっていうのは大体見積もりをすべきだと思うんですね。で、過去ですね、例えば経済恐慌にしろ、それからなんか内乱にしろ、天変地異にしろ、大体この、どんなことが起きたかってあるわけでありますよ。おそらく今までの中一番激しいのはですね、ノアの箱舟洪水ですよね。ノアの箱舟洪水がですね、今申し上げた大払いの一番激しいやつじゃないですか。あれやもっとその前言ったらですね、その、隕石起こって恐竜が滅びちゃったという話がありますが、まああれはどういう意味なのかね。さすがに恐竜の世界はよく知らないんでですね、よくわかんないんですが、まあ、ノアの箱舟洪水のやつですよね。あの洪水伝説って全世界にありますよね。ああいうのが、あれが多分一番強烈なやつですよね。あるいはポンペイがね、火山で埋まっちゃったって話ですね。それからあと近くで言えば東日本大震災と、もう大体こう、見当がつくところあるじゃないですか。そうすると、まあこういうのっていうのは、備えもですね、やればできますわね。しかしね、この世の中が居詰まる、生活が居詰まるとね、分かっててもできないってことがあるわけになりますよ。そうしたらもうあとはね、祈りしかないですわね。変な話ですけどね、最後何もないときこそ祈りが効くんですよ。まだ金があるうちとか権力があるうちはね、みんな祈りなんかしませんがね、いよいよね、何もなくなるとね、あれ祈りしかないんですね。で、結構祈りってね、真面目に祈りは効くもんなんですよ、あれは。それは信仰を持っている方ならよくお分かりだと思いますがね、いよいよ何もなかったらね、最後は祈りでね、だからやっぱり今、どうしようと思って、よくわかんない、なんか動けないという方は、まず祈りから始めたらいいんじゃないですかね。で、そうするとなんかね、パッと見えるものがあるんですね。こう、心を虚にしてですね、こう見てると、その、こう行動すればいいな、合わせればいいなと見える部分が必ず出てきます。で、それに向けて行動していけばいいと思います。新しい縁を結んでみたり、新しい仕事をしてみたり。それが大体その大払いの、もう直撃から逃れる一番確実な道ですよね。つまりその祈りっていうのはどういうことかと申しますとね、学問や知恵や学問で考えないっていうこと、今までの常識だけでものを考えないっていうことですね。もう今までのなんか思い込みだとか常識だとかいうものを沈めて、知恵はしませんから沈めて、でインスピレーションで入ってくるものからその考えて行動しようっていうことですよ。それがね、ある種大払いってそういうもんですよね。だってその天包み、国包みがどんどん広がっちゃったってのは、今まで、今自分が思ってる常識だとかやり方、考え方に問題があるからでしょ。だからこれの延長線で考えたって、それは大払いが来るだけですから、今ね、天包み、国包みをどんどん生産することに寄与してきたやり方や考え方を、まあ、いきなり忘れろっても忘れられないでしょうから、こう沈めること。これがその祈りの力なんですね。これを沈めましてですね、もっと大きな価値観、大きなエネルギーの中に自分を見置くことが一番大事で、で、それはですね、逃げるっていう意味ではなくて、逆なんですよ。その大払いの後、次をどうしようという思いに至ることなんですね。大払いで殺さないでくださいって祈ったってね、そらね、逆にダメですよ。それはね、本当そうなんですよね。自分だけですね、被害がないようにと、人が被害を受けても自分だけ被害ないようにお願いしますなんて祈ったってそんなのは通じませんからね。自分のこの金だけなくならないようにとか、自分のここだけ地震来ないようにとかですね、それを言ったってね、そうはいかないんですよ。いや、そういうものはね、ある意味で公平に世の中が動いてるんですよ。ね、太平記に書いてあるようにですね、天の徳も、地の利も、すべて公平であるんです、そういうことはね。だから私だけエコひいきしてくださいったってね、それは簡単にいかないですよね。まあ、それエコひいき一旦してくれるかもしれませんがね、よほど祈ればね。でもまあ、それはね、ずっと続くことはないわけでありますよ。そうではなくて、 要するに、自分が生きようが死にまいが、死のうがですね、時代は前に進みますから、その前に進んだ時により良くなるように行動していけば、結果的に自分が生き残った時にその居場所があるということになりますね。それが正しいやり方なんですよね。その、自分だけエコひいきして助けてください。大払い来るから、エコひいきで自分だけ助けてくださいって祈ればね、それは全く間違いですよね。生きようが死のうがですね、時代は前に進むんだから、大払いの後に行くんだから、どうやればね、あとはよろしくなりますかということを考えて、インスピレーションを得て行動すると、だいたいうまくいきますね。まあそういうもんじゃないかと思うんですね。そうするともう、しかしね、現実的な話をすればですね、もう世の中の変わり目っていうのは、ある種量子的な力が働いておりますから、未来を先取りした行動が全部今出てるんですね。ある瞬間から全てが切り替わるっていうよりも、未来の予兆、兆候、その種みたいなものがどんどん出てますよね。例えばブロックチェーンなんてものは、国民国家が崩壊した時にどうしようかっていうものすごい問題意識で生まれてるもんですよね。東大生に任せるのとコンピューターに任せるのどっちが信用を受けるんですかってなった時に、あら東大生信用できないとなったら、じゃあこれはブロックチェーンですよね。国家が崩壊したら官僚制度がなくなったら、じゃあどうやって意味に生きるんですかって言うとブロックチェーンですよね。そういう問題意識なんで、だからその、何をこうやるかっていう時に必ずその、まあ未来に対する問題意識ってのがあって、それで動いてるわけですから、まあそういうね、社会システムもそうだし、あと、まあ例えば非常にね、不思議なこの、ものすごいこの燃料効率の高いですね、まあなんか燃焼の仕方だとかね、あるいはその材料だとか、それこそ微生物の応用だとかですね、そういうものはその最近はもう前距離いとまもなくいろいろ出てるわけであります。こういうものがだから言ってみれば大払いの後、その今までのようにですね、雨包み、国包みを作らないで、その生きていくための道具としてもうすでにあります。健康を維持するための方法もそうですね。人の体は決して車の整備とは同じとは限りませんでね。まあ、骨が折れたりすればそれはね、ちょっと続いてもらったらよろしいと思いますがね、特に慢性の病気なんかはですね、臓器をですね、こう治すだけじゃ治らないことがあるわけですね。そうした場合はやっぱもう全然違う方法で病気に当たらなければいけませんから、そういうのはやっぱりちょっとね、この体の病気と心の病気と申しますかね、分ける必要がありますよね。まあそういうことを考えてやっていくと、まあ雨包み、国包みがだんだんなくなっていく。そういうふうになるわけで、ですからこの一番最後ね、矛盾の塊になったらどうなるのかと、みんなすごい不安になるんですが、まあ答えは一つ、お祓いになると。矛盾の極限で一体何が起きるんですか？答えは一つ、お祓いになります。大きなお祓いになります。大きなお祓いの後、次が新しく始まりますから、お祓いっていうのはですね、ほとんど一瞬です。ほとんど一瞬でお祓いになります。明治から始まりましたですね、当時の新しい日本もですね、昭和19年から20年までのほぼ1年間で大都市ほとんどみんな焼き払われましたね。なんか原爆も落ちましたね。ほんと最後の1年でしたね。もし昭和19年の1月ぐらいにですね、日本が敗戦認めて戦争終わってれば、まあ、そのね、日本中の都市の大空襲だとか、もちろん原爆もないし、満州の悲劇も起きなかったんじゃないかと思いますよ。だからこんな感じでですね、最後の最後まで矛盾突っ張るとですね、ね、早く終わりにして、雨包み、国包み終わりにすればよかったんだけども、最後の最後まで突っ張るとですね、ほとんど1年、ね、ほとんど一瞬ですよ。一瞬でですね、全部お祓いになっちゃうんですね。そりゃすごいですよ。まあ、だからその、業が深いとね、とにかくね、最後までね、行っちゃうんです、矛盾が。で、強烈なお祓いになるんですよ。まあ、だからね、あんまり業が深いときは、もうこれは最後のお祓いにしかないなと。大祓いしかないなと。小さなお祓い、小さな決済じゃこれすまんなと。そこまで高額かけはね、これ一番最後のものすごいお祓いしかない。その一番ものすごいって例えばじゃあ大恐慌ですか、あるいはノアの箱舟洪水ですかって世界になっちゃうわけで、まあ現実的にやってみるしかわかんない。やってみればわかんないじゃないですか。うん、実際どれだけその高額深いかっていうのもですね、罪が深いかっていうのも、本当のことってよくわかりませんからね。だからそれはやっぱりやってみないとわからないわけで、でも予兆は必ずありますから、こういう大きなですね、変化は必ず予兆がありますから、予兆をよく見てると、まあどう対処すればいいかについてはなんとなく見えてくるし、それから、まあ直感的にですね、まあ、自分はどうすればいいのかと。そしてそういう大きな世の中で、どうすればいいかは人によって全部違いますから、大きな方向性はあるとしても、人によってその振り付けが全部違いますから、そこはだからその人の真似してもしょうがないんで、自分なりにその、こう答えを出していかなきゃいけませんから、それってある種自立しなきゃダメなんですよね。それは非常に大変なプロセスなんですけども、 まあ、のんきに暮らしてるうちはなかなか自立なんていう話になりませんが、厳しくなってくると、恐怖が出てきて、でも恐怖の向こう側にその自立しかないってことになると、やっぱ人は動き出してきますよ。まあ、そういうプロセスを通って、人の気持ちも行動も入れ替わっていきますので、ですからそういう備えをですね、今からぜひしておくといいと思いますね。まず気持ちの備え、それから戦略の備え、それから具体的な友達の備えですね。まあ、食べるもの、云々についても、それは食べてたらそれはね、安心感ありますからね、よろしいかと思います。でもいずれにしましても、やっぱこうね、矛盾の塊の先にはお祓いがあるんですよ。それから新しいものになりますよっていう、このね、大きな原理だけはですね、忘れないようにしておくことが大事かなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、大祓いへの備えということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。